目覚めた時のことと題しまして、キリスト比佐子牧師より説教をいただきます。ただいまコリントの信徒への手紙1章の26節から31節までをご一緒にお聞きしました。26節をもう一度読みします。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。兄弟たちという呼びかけで始まっています。大変難しい問題を抱えていたコリント教会へのパウロの配慮の気持ちというのが込められている、そういう呼びかけです。で、この兄弟たちっていう言葉の前に訳されてはいませんけれども、なぜならっていう言葉があります。なぜなら召された時のことを思い起こしてみなさいというふうになっています。ですからこの26節っていうのは直前の25節の言葉の根拠を示しているところがあります。25節には何が記されていたかといいますと、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いという言葉でした。で、神の愚かさとか神の弱さとここで言われているのは十字架のことです。ですから十字架の御業というのは人よりも賢く、人よりも強い、十字架の御業は人の知恵よりも賢くて強いものだと、人は自分の知恵によって救われるのではなく、ただ十字架によって救われる。なぜなら召された時のことを思い起こせばわかるではないかというふうにここでは続いています。で、パウロがこんなふうに語るわけですから、私たちも自分自身が召された時のことをコリント教会の人たちと共に思い起こしてみたいと思うのです。で、召された時のことというふうに訳されている原文は、あなた方の召しを、あなた方の召しそのものをという、そういう言葉になっています。ですからここは自分が召されたそのこと自体を考えてみなさいという言葉になります。思い起こしてみなさいっていうのも、よく見てみなさいとか、注意して気づきなさいとか、考えなさいというような言葉です。自分たちが召されたそのことを、神様に招かれたその事実を考えてみなさいというわけです。教会の仲間を眺めてみます。おそらくコリント教会の人たちもこの手紙を読んで、教会の中の自分たちの仲間のことを思い起こしてみたと思うんです。そしてまた自分自身のことを振り返ってみたと思います。確かに、人間的に見てっていう言葉がありますが、つまり神様の召しっていうものを抜きにして、その人のことを、また自分のことを見てみれば、知恵のあるもの、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。まあ多かったわけではないっていうことは、少しはいたということかもしれないです。で、この手紙の7章21節によれば、コリント教会には奴隷だったけどキリスト者となったという人もいましたし、まあ、使徒言行録の18章を見ますと、街道長クリスポという人がキリスト者となってコリント教会に属するようになったということもありますから、まあ、そういう裕福か貧しいかといったらどっちの人もいたわけですよね、教会の中に。で、けれども裕福だったか貧しいか、また地位や権力があるかないか、ギリシャ人かユダヤ人か、男性か女性か、大人か子供か、そういったことは救いには関係のないことです。救いは私たちの側の資格に左右されないからです。私たちの中に何か救われる資格があったからここに集められているわけではないからです。この世における 能力のようなもの、資格のようなものは何もいらない。何の資格もないのに、何の業績も手柄もないのに、何の力もないのに、ただ神様が招いてくださった、召してくださった、救ってくださったということです。で、御言葉を学びながら賛美歌の271番を選べばよかったなと思ったんです。で、271番は忌憎なき我を血をもてあがないイエス招きたも身元に我行くっていう賛美歌ですが、この賛美歌の通りだなというふうに思って、この賛美歌を選べばよかったと思ったんです。で、本当に忌憎なき私たちをイエス様があがなってくださって招いてくださった、だから身元に行くっていう賛美歌の言葉の通りだなというふうに思います。私たち振り返ってみまして、神様の救いに預かるのにあたって賢かったり力があったり、また権力や身分、家柄、全く何も必要なかったと、そのことを今思い起こします。もしそういうものが必要だったら、私たちはここにいないでしょうし、コリント教会の人たちもそうだったわけです。自分たちの中にある何か優れたところ、性質とか性格とか賜物によって、それを根拠に選んでいただいたわけではない。神様の前にみんな無力であるにもかかわらず、神様に対して何か役に立つことをしたわけではないにもかかわらず、ただ一方的な神様の召しに預かったのではなかったかというふうにパウロは問いかけます。自分から掴もう掴もうと必死に手を伸ばしてようやく掴み取った、そういう救いではなくて、静かに待っていて神様がただただ恵みを与えてくださった、それが召しや救いをいただく姿に近いものです。聖書の語る救いっていうのは、まさに自分で得ようとした、掴み取ったものではなくて、本当に与えられるもの、いただくものだということです。神様はどうしてこういう仕方で救いをお与えになるんだろうかと思いますが、その理由が続く27節に語られていきます。ところが神は知恵ある者に恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力ある者に恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。神様の選び、その召しというのは、知恵ある者、力ある者に恥をかかせて、無学な者、無力な者を招く、そういうものだというふうに言うわけです。一般的に言ってですね、知恵のある者とか権力を持っている人たちがなんとなく傲慢であって、神様はそういう人たちをこう恥ずかしめるんだと、そういう人たちのこう鼻を明かすっていうか、鼻へし折るんだというふうに考える、そういう向きっていうのはあり得ると思います。鼻が高い人とか、豊かな人、それをこうなんていうか自慢するような人という人たちが低くされて、留飲が下がると、留飲を下げるというような感覚は私たちも分かります。でけれども、ここで言われているのはどうもそういうことではないようです。コリント教会には知恵や力、家柄のある人、能力のある人、とてもたくさんいたわけです。多くはなかったけどいたと。だからいないわけではなかったと。そしてその人たちも救われていたと。でもその人たちは自分に知恵があるとか、力があるとか、家柄が良いというようなことを誇ったり、それに頼ったりはしていませんでした。救われた人たちはみんな、神様が自分たちを無力なままで、愚かなままで、貧しいままで召してくださったと、そのことを知っていた人たちです。だからそうした無力な人を神様選んでくださったんだ。自分の力を誇ることなく、力なき者として生きる人を神様召してくださったんだと。これが27節です。 無学なものを、無力なものを選ばれました。神様の前に誇ることない人を選んでくださったと。で、十字架の救いっていうのは何の資格もない人が救われる、そういう救いです。それで自分の力や学歴や知識や家柄や身分を誇る人は恥をかかされることになったと。十字架の前では何も誇るもの、誇ることがないからだというわけです。で、もう一つこの賛美歌を選べばよかったと思った賛美歌もあって、それは142番なんですが、142番は十字架の他には誇りはあらざれ、十字架を仰げば世の富、誉れは塵に等しいっていう、その賛美歌です。十字架の他に誇りはないんだと。十字架を仰げば世の富、世の誉れは塵に等しいって142番は歌っています。コリント教会の人たちの中には、誇ろうとすれば様々なことを誇ることができる、そういう人たちがいたわけです。で、私たちもそうだと思うんです。あれこれ人から見れば小さなことでも、自分にはこれがと、自分にはこのこだわりがというふうに言って誇ることができるけれども、十字架の救いを知らされました。神様の前では誇る必要がなくなったと。知恵や力、家柄や身分、その他たくさんのものが全て十字架の光の下で誇る値打ちを失っています。28節ではまた、神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのですというふうにあります。神様の招きの前では、私たちが人間的に価値があると、外から認められているものや自分でそう思っているものが無力であるということを知らされます。パウロは十字架のもとにあなた方招かれているのだから、人間的な力を誇ることをもうやめたんじゃないのか、地位や身分やまた人の目に華やかに見える全てのものは神様の前では、また救いにおいては必要のないものであって、あなたが握りしめている必要のないものではないのかというふうにパウロは語りかけました。でも、そういうふうに言うパウロ自身が以前は本当に自分の知識とか身分とか家柄とか能力を誇っていて、人間としての価値、生きる意味というものを、そうした人間的基準にしっかりきっちりと置いていた、そういう人でした。で、フィリピの信徒への手紙の3章をちょっと見てみます。新約聖書の364ページです。フィリピの信徒への手紙3章ですが、5節から6節のところで、パウロ自身が当時の人たちの中でどんなに自分が優れていたかと、そういうことを自分は誇っていたんだということを言っています。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ビニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、ね、審査の点では教会の迫害者、立法の義については非の打ち所のないものでした。けれども、7節で、しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになった。そして8節では、そればかりか私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私は全てを失いましたが、それらを塵アクタとみなしています。そして12節では、私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。 自分がキリストイエスに捕らえられているからですというふうに、まあ、高らかに宣言する人へと変えられていったわけです。で、私たちも十字架の救いの前で、コリントの信徒の手紙の1章28節にありますように、無に等しいもの、身分の卑しいもの、見下げられているものとして選ばれました。十字架の前では何一つ誇る必要がなくて、ただ召されたものとして、低くされたものとして生きる私たちです。29節には、それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためですというふうにあります。キリスト者というのが十字架の前では何も誇るもののない無力なものなんだというその姿を示されています。キリスト者は自分が無力であることを、また無学であることを、無に等しいもの、身分の卑しい見下げられたものであることを残念に思う必要はないと。誇るもののない人に十字架の救いが確かにされているからです。真に価値あるものはキリストによって罪を許されたこの救いの御業だけだという深い真理が語られています。そしてこの29節の、誰一人神の前で誇ることがないようにするためですっていう言葉を言い換えて、31節のところで、誇る者は主を誇れというふうにパウロは言います。で、これはもともとは、エレミヤ書の旧約聖書エレミヤ書の9章23節の引用です。で、少しパウロが言葉を変えているんですけれども、旧約聖書エレミヤ書9章の23節を読みします。旧約聖書の1194ページです。エレミヤ書9章の23節です。むしろ誇る者はこのことを誇るがよい。目覚めて私を知ることを。私こそ主。やっぱりこのエレミヤ書では、その誇る者は主を知っていることを誇れと、このことを誇るがよい、目覚めて私を知ることをっていうわけですから、誇る者は主を知っていることを誇れというふうに言っているわけですけれども、パウロはそれをこちらの自分が引用したときには、主を誇れ、誇る者は主を誇れというふうに書いています。で、これは神様が主であることを知れという意味でパウロが使いました。主という言葉でイエス様を表して、まあ、ここでは誇る者は主キリストを誇れというふうに言うわけです。キリストの救いを誇れと。主を誇る、主イエスキリストを愛する、主イエスキリストを誇るというのは、主イエスキリストの十字架を誇ることです。そしてそれ以外のものは誇ってはならないんだということでもあります。私たちは何によって生きているんだろうか、そういうふうに考えます。人間的なこの世の知恵によってこの世を生き抜いていこうとしていないだろうか。神様の前で意味のあるものしか救いに役立つことないっていうその真理をいつの間にか忘れてないだろうか。キリストを誇る以外に誇るものは何もないんだと。キリストしか私たちの救いはないってことを忘れていないだろうか。キリストが私たちの全てとなってくださったのに、他にも何か必要なものがあると考えていることはないだろうかと。キリストに立ち返れとパウロがコリント教会に呼びかけました。そして私たちにも今その言葉を語ってくれています。そのキリストは30節によれば神の知恵であり、義と正と 贖いとなられた方なんだというふうにも言われます。キリストを誇れ、そしてそのキリストは私たちにとってまず神様の知恵となってくださったというふうに言います。これはキリストが私たちに、完全な知恵、神様を知ることのできる、ことの知恵を与えてくださったっていう意味です。そして義となってくださったっていうのは、キリストが私たちを義としてくださった、聖なるものとしてくださったという意味です。でまた贖いとなられたというのは、私たちを罪から贖ってくださったということです。でパウロは、私にとって生きることは、生きるとはキリストですというふうに言っています。私たちはキリストによって生き、キリストによって死に、生きるにしても死ぬにしても、すべてをキリストのため、贖われた民として、贖われた主の教会として歩むものとされています。お祈りをいたしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、主の日の
この日、一日を守られて御礼拝を共に捧げする幸いに預からせていただき感謝いたします。今日は新約の礼拝を捧げし、また安川先生をお迎えして礼拝をお捧げすることを許され、と共には天の報告会、CS の教師会に守られて今を過ごしています。このようにして神様の恵みのうちに一日を過ごすことを許されて感謝申し上げます。またこの時、パウロを通して神様が十字架の救いを私たちに示してくださって感謝いたします。私たちはいろんなものが必要だと、生きていくにはというふうに考えてしまいがちですけれども、十字架の贖い以外に何もいらないことを御言葉を通して示してくださって感謝いたします。どうか私たちがこの救いの出来事を自分自身も生き、また私たちの群れにおいても生き、そして全ての人にこれを伝えることができますように、聖霊の導きをお与えください。新しい1週間を、十字架の他に起こるものはない、その信仰をいただいて歩むものとさせていただけますようにお願いいたします。群れの中にいる多くのお一人お一人を神様の御手のうちで支え、お守りくださいますように、また困難の中に置かれているお一人お一人をお支えくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。